ち戦闘態勢 .com。 本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている、おっさんたちが大徳の戦闘有馬湯からお送りする国納遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野とさすらいのテレビプロデューサー工藤ぽん、
よろしくお願いします。
サンダル間香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
このさ、はい、4人でやってまいります。戦闘態勢 .com ということでね、
やっとちょっと暖かくなってきます。
そうね、もう5月も半ばですね。あと残り6ヶ月
早いですね。
この間お正月なんですけどね、
いや今年寒い時期がなかったからありがたいですよ。なんか見ました？
僕ね、あれ見ました。あのほら、結構今 4K やってるんですよ、僕たちの番組少林寺と、それをちょっと見に行きましたね。
どうですか、やっぱり 4K だとかなり綺麗、
あんまよくわからないちょっとよくわからないんですけどね、まあ、すごい久しぶりにリバイバルでね、なかなか、少林寺なんてもう本当、中学校1年以来だからね、
少林寺見てないんだよな。
本当にこれ、いろいろ、ちょっといいですよ、日本人の人が出てて、俺全然知らなかった、ちょっと忘れてたんだけども、ちょっと少林寺拳法がちょっと絡んでて、でその日本人の人が最後の戦いのところでちょっと少林寺拳法の演武的な感じでね、ちょっとやるみたいな、戦うみたいなのがあって、ああそうなんだとか、そう見た時は全然気づかなかった。
日本人、有名な人なの？
有名な人、
まあなんか調べると有名な人みたいな、まあそんな感じでしたね。
あ、俺そうバットマン見たか。
どうでした？
面白かったけど、あれバットマンじゃなくていいよね、やっぱりね。
やっぱそうでしょ、もうなんか、セブンのブラッド・ピットがやってても別に。
ああ、まあそんな感じだけど、マスク脱いでるというのがかっこいいね。
そうでしょ、
マスク脱いでるとすっごいかっこいい。
お前その場面、マスクなくてもいいよね、みたいな。
ああ、そう。そうね。
でも。ペンギン最高でしょ、
なんでペンギンって言うの俺
ペンギン出す必要ない。
いや、ペンギンって言うんだけど、普通の人だから、ただの悪口じゃねえか、俺。全然ペンギンに似てもいないし、あれこれはと思って。ただね、ちょっとね、やっぱちょっと泣けましたよ。やっぱり。
面白いは面白い、
面白いは面白いし、割とやっぱ飽きずには見えます。でも結構禁断の、まあそれがほら、元々のコミックのでもやっちゃってることなんだろうけど、割とタブーなんじゃないのみたいなと割と踏み込んでて、敵に言われるのよ。まあ金持ちの道楽じゃんみたいなさ、結局お前金持ちの道楽でやってるだけだろみたいな。で、もうそのマスクさ、レザー製の特注品だろみたいな。俺のマスクなんか前ドンキで作ってんだぞみたいな。的なこと言うのよ。何やってんだお前みたいな。のとか、それを言っちゃおしまいでしょっていうのと、あとまあネタバレじゃないんだけど、スーパーヒーロー対人間の話じゃなくて、スーパーヒーロー VS 天才の話になっちゃうわけ。天才っていうのはその災害の話になる。そうすると台風とか地震とか、津波とか、そういう時が来た時に、この人どうすんの、スーパーヒーローって何をすればいいのっていうことになっちゃってて、いや、あれはすごいなと思って、ああ、これだって勝てるわけないし、もう一人間としてやることをやるしかないじゃんみたいなことになっちゃってる描写があって、ああ、すごいなぁ。仮面ライダーオーズの映画版の時にさ、東北大震災のその直後だったんですよ、仮面ライダーオーズが。で、オーズ、その映画の中では、仮面ライダーオーズがさ、お姉ちゃんの、なんか、拉致されたか殺されたかした男の子に、なんかこう、仮面ライダーなんて言ってるくせに、 いざっていう時に頼りにならなくてごめんっていう謝るシーンがあって、ああ多分東北大震災に向けてのまあ、まあヒーローを作ってる人たちのメッセージだなとやっぱちょっとね、もういろいろと考えるとこありましたけど、でもあれ可愛かったね、うちのね、あのキャットウーマンにキスをせがむんですよ、チューチテみたいな感じで、で結局そんなシーンでチューしないんだけど、なんかバットマンがチューチテみたいな感じになっちゃったら、うん、可愛いなと思って、パート2も楽しみですな。
あるんですかね。
一応だって出てきたじゃん、親のボスがさ、ピョイと出てきた。ご存知、皆さんご存知の方みたいな。
ご存知の、バットマンといえば。
皆さん大好きみたいな。
皆さん大好きね。
あともう一つ、敵がさ、いろいろこう、なぞなぞ仕掛けてって、その、バットマンに溶かして、バットマンは解いていくわけね。うん、で、その敵 の, あの作戦を封じ込めて、まあ、潰していくんだけど、最後のさ、うちのさ、大仕掛けな、罠があるじゃん、なぞなぞみたいなの、あれ、わかんないよね。絶対。敵がさ、え、解けなかったのみたいな。お前大したことないなみたいなこと言うんだけど、いやいやいや、見てるこっちも全然情報がないから、それ、謎らしそうになってないぞみたいな。あれはやられてもしょうがないだろうと思ったかもしれない。でも、面白い映画ですよ。あと、ナイトメアアリーか。ギレルモ・デルトロ。面白かったですよ。本当、それ以外、単に面白いっていう以外、特に。なんかこう、思うこともなく、ま、あの、見てて満足感。がある感じの映画でした。うちのとクルドはなんか見てないの？
俺もう見たっつったらあれしかない。ドラえもんしかない。
ドラえもん。
今何のドラえもんやってるの？
ドラえもんに、のび太のリトルスターウォーズ2021。
え、あ、2021？
うん。
え、映画
なぜか21なんだよ。去年やる
予定。去年やる予定だ。
今年に連れ込んだこと。映画の内容はちょっと置いといて。平和島で見たからね、あそこいいね。
あ、そう。
激ガラガラ。土曜日の1時ぐらいの回で7、8人だったかな。しかもそれ始まって2週間後ぐらいだからね、ドラえもん。ガラガラ。あそこ見やすくていいよ。
平和島っていわゆるゴミの島と、あそれ夢の島か。
夢の島。平和島って協定があってさ、協定の敷地内にあるのよ。シネマサンシャイン。そこで最高。あ、
そうなんだ。シネマサンシャイン平和島？
そう。
ああ、そう。
シネマサンシャイン。
サンシャインなんだ。それシネマサンシャインのサンシャインって、サンシャイン60のサンシャインじゃないの？
シネマサンシャインがある
系列でしょ。
で、その系列。
いや、池袋にあるからサンシャインじゃないの？
そうなんだけど、シネマサンシャインっていう
会社の名前なんだ
けど。そういうブランドなんじゃない？
そうなの？そうなの？そうなの？いやいやいやいや。
おかしいけど。
いや、池袋だけかと思ってた
の。シネマサンシャインって言うとね。
例えば、ね、東宝シネマの池袋にあるから、いや、東宝じゃないけど、池袋にあるからどうせならサンシャインってつけましょうっていう感じになってるのかと思ったら。
違うね。
違うの。平和島もサンシャインだ、ね。なんか何所か
あるみたいな。
そうなんだ。
なんで平和島でなんで見たの？
だって平和島なんてさ、映画見に行くやつなんかいないんでしょ、平和島に。
なんか俺用事でね、なんか行ったんだよね、一回。で、そこは、なんか、ドン・キホーテとかいろいろある建物で、なんか仕事でちょっと寄った時に、その駐車場が、駐車場があってそこに止めたんだよね、車をね。したらこんなとこ映画館あんだと思って。
あ、子供とご家
族で。そう、子供、
家族で。あ、家族で行った。
面白かった、映画館。
映画したよね、なんか本当にいつも同じような感じなんだけどさ、ドラえもんって。なんか最後ののび太覚醒みたいな
感じ、みんなで力を合わせて倒すんだみたいな、
同じなんだね昔からね。
そう
そうストーリーが あれ10年前って言われても全く気になってきますから、あれでも不思議と思うんだ。
2020年代
とは思えない
テイストはない、
ない
か、これは新しいテイストを入れてきたんじゃ
ない？いや全くない全くない。それガラガラ具合にちょっと
ガラガラ具合
ほら時期だからさ、とりあえず工藤が山形映画祭で川瀬直美に会った話でもちょっとしていただこうかなと思ってしないの？
蹴られた話とか
蹴られた
大丈夫ですか？
大丈夫、蹴られなかった？大丈夫、
いろいろでもありましたね、この1回です ね。確かに、ね、
まあちょっと映画界が、
ね、映画界
が激震、ね、激震みたいなね。パワハラセクハラ、
いろいろあり
える。うん、
多分そのカットしてなんか。パーッと消えちゃったぐらいのことだったの川さんなんだよって。そりゃいい、そりゃいいにしても、まずいいってことが、ね、あったね。まあ、ありそうだけど、まずね、いえ、私が恐怖を感じたんで、思わず足が出てしまいました。でもまずお前さ、その、相手が悪いと、セットボーイですみたいな、抜いたのはそっちが先だぜってやつか、あれ、西部劇でいうところの、あいつですと。自分のさ、まあ、要するに古文というかスタッフじゃないですか、当時の。まずあいつがっていうような言い訳をね、あれでまずする人間がさ、ね、NHK の字幕の時にさ、
ね、
ああ、スタッフとの意思の疎通がうまくいかなくて残念なことになってしまいましたみたいなこと言ってるけど、お前誰かもしいたらさ、やったってやつがいたらさ、こいつです必ず言うと思うんだよ俺。あそこでごまかしたってことはお前だろっていう。
知ってたと。
いや知ってた、指示でしょ本人の。あんなの。
うん、あ字幕の問題がね。
字幕の問題が。え、あんただろっていうさ、ここまで人のことかばわない人間だ、があそこまでなんか国々行ったんだから、うん、誰か犯人がいたらこいつですってやりますよ。大体、これ字幕の問題の方がちょっと根深いな、根深いなとか、きついなと思うんだけど、あれさ、南千住じゃん。うん、南千住なんだよ。
あ、そうなんだ。
インタビューを受けた
の。そう、以前インタビューしたのが南千住。うんで、それで、まあ、要するに、サイヤーズだと。
うん、
で、もうその、サイヤーズは NHK なんか見ねえから平気だっていう発想そのものがもう昭和なんだよ。もう昭和のおっさんの発想でさ、いい年したおっさんの発想だろうと。で、実を言うともうサイヤーズなんてさ、地元でいうところのサイヤーズなんていないの。うん、俺、近所だから知ってるけど、うんうん、派遣労働の法律が変わったかなんかで、うん、なんかね、社会保険とかそういうのちゃんと入ってないと仕事くれないらしいんだわ、うん、だから日雇いで、うん、取っ払いで、うん、まあ、どかたやって、うん、金もらってってことは、ね、ほぼ無理らしいんだよ、うん、公安の方の仕事はまだそういうの、うん、なんだろう、身分証みたいなのちゃんとなくても仕事くれるらしいんだけど、うん、今うるせえらしくて、だからいないんだよ、そういう日雇いでそういうことを仕事してる人たちって、うん、
サイヤーに、
そうそうそうそう、だからサイヤーズっていないんだよね、うんうん、だからまあ東京の人じゃないなっていうさ、山谷のことよく知らない人だろうなっていうのがイメージだけの山谷で、でまあ状況証拠として、まあ山谷ズっていうはどうせ NHK なんか見ねえっていう考え方、その昭和のおっさん的な考え方と東京の人間じゃないというような状況証拠、この2つからして、まあお前だろうなと。お前奈良だしなみたいな。あ、まあお前だろうなっていうっていうのは俺の読みです、わかりませんけど、うん、
はい、なるほどね、
みんな見に行こうね、東京オリンピックね、
サイド A とサイド B がある
らしい、サイド A とビンもあるし、
ね、闇の部分を描いてる
らしい、川瀬直美が見つめて東京オリンピックっていうのを見せていただけるらしい、ね、いや楽しみでしょうがないね、やっぱりね、
8ミリフィルム回してるじゃあって、
本当変な女、
変な女、
小さい、
もうね、落ち目の時はもう叩くだからね、もう溺れてる犬を叩くみたいな、
多分元から嫌いなんだ、
いや元から嫌いなんだよ、
こういう男だから、ね、
元から嫌いだっちゅう、ね、いや落ち目って誰か好きな人いんの、川瀬直美のこと、いや本当にさ、うん、見たい東京オリンピック、
まあちょっとなんかね、ちょっと興味あるかなみたいな、
でもね、まあどうなんだろうね、うん、どうなんだろうね、
いや俺はまあまあ
まあでもそこそこ優秀なスタッフを集めてるからそこそこ面白くは見れるんじゃないの、うんうんうん、見ないけど
見ないだろ、うん、いや誰か川瀬直美のこと好きな人いんのかな、
謎だね、確かに、
そうだ、ここまで人から評判
が好きって、でもまあどっかにいるんじゃないか、さすがに、うん、
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
頑張ってください、でも俺は絶対にオウム真理教の麻原祥子と同じ気質の人間だと思ってるから、ああいう手の手の人間っていうのは、
カルトと
自分の、サティア作りたいんだろうなと思って、動きがね、完全に、もう、で、人を精神的に追い込んで、なんかコントロールしたいんだなっていう欲望がさ、だって1ヶ月役者を一つの家に住まわせて家から出さないとかさ、役作りのために。やる必要ある、そんなこと。ないだろ。
普通、金玉蹴り上げないよね。
金玉じゃない。
金玉じゃない。危ない危ない。金玉じゃない。なん
だお腹じゃない。
お腹下腹部。下腹部。
この辺のチンチンの上あ
たり。チンチンの。
でもやっぱりチンチンじゃないの？俺チンチンだと思うけどね。
ああ、
やっぱり。やっぱり女の人が男相手に、うん、あの力見せつけようと思ったら金玉蹴り上げるぐらいやる、うん、やるよ。うん
うんうん、そう言われる。まあ確かにさ、状況からすると危ないんだよな。うん、カメラ担いでました、うん。エスカレーター乗ってました。うん、で監督こっちですっていうんで、うんうんうん、こうやって引っ張ったっていうのは、うん、ちょっと危ないっちゃ危ないけど。
危ないっちゃ危ないけどね。
うん、危ないっちゃ危ないけど。うん、
蹴りませんよ。
と思うよ。
危ないじゃないって言えばいいじゃんね。
うん、でもそれまではもうだって監督カメラマンがいて監督がカメラ回したんですよ。おかしいだろうその時点で。
いやまあ回す人はいるけどね。うんうん、いるけど。うん、ねえ。ねまあいいんじゃないですかね。まあ頑張ってください。まあ、
頑張ってください。そう後半多分バスで勝ったとか。お風呂に入った誰かがバスで勝った
とか。鍛えられるからね。嫌いだ。
まあまあまあまあ。パクリシデソデのコーナーパックンということでね、パックンに行っちゃいましょうかということで、今回も、ね、悩める子羊たちの相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー。
ちょっと質問のネタもちょっと質問で変わってきました
ね。ああ、そうですか。
はい、あそうですか。
そうですか。ちょっとね、老眼がひどくてね。
あ、やっぱり眼鏡、
もうちょっともう
老眼眼鏡、
老眼鏡を出さないと。
マジで
やばいっす
ね。細かい字が見えなく
て、ね、細かい字がね、もう
これも近いで近いところはダメですね。
ケチ臭い女相談者ふわらふわら、女性20代、ツイッターでお見合いでロイヤルミルクティーを頼んではいけないというような内容があったそうで炎上してしていました。よく読んでみると結婚相談所のお見合いのことを言っているようで、結婚相談所では男性が支払いするので他の飲み物より高いロイヤルミルクティーを頼む女性は気遣いができない人といなされてしまうからということでした。リプなどを見ているとケチ臭いとか、そんな男願い下げ、そんな男と結婚したら結婚してから細かいこと言われると散々言われてしまいました。私は男性が払うのにケチ臭いとか言える方が理解できません。男性側も彼女ならまだしも、初対面で付き合うかわからない人に高いものをおごるのは嫌なんじゃないかなと思います。仮に私過去女ですが同性の女性におごるとしても、こちらがおごるとなった時に高いものを頼まれたら遠慮しない人だなと思います。炎上元のツイートはそんなに変なことを言ってないと思うのですが、どうでしょうか。ケチ臭いのでしょうか。
ロイヤルミルクティーって普通に比べてそんなに高いの？
いやまあでもそんな例えば普通のコーヒーが、例えばホテルとかでまあ800円とかするとしたら、まあでも高い1200円とか1300円とかでしょ、多分
ぐらいだって。からそんな高い、
そんな高い。
しかもそういうところのロイヤルミルクティーっていうと、コーヒー一杯のあれじゃなくて何杯も飲めるやつじゃないの？
いや逆に飲めないんじゃないの？
違う違う、ポットに入って
る。ああポットに入
ってる。そういうパターンがあるからね。
でもロイヤルミルクティーって牛乳で煮出すんでしょ、だからそんなに何杯も飲
めるやつじゃないの。なるほど、じゃあちょっと高いわ。
普通のミルクティーはほら紅茶にミルクだけど、牛乳、ロイヤルミルクティーになると牛乳で煮出すからね、だからそんなにおかわり、
牛乳紅茶ってことだ要は。
そうチャイ的なやつだね。チャイに香辛料が入ってないみたいな感じですよね。どうでもいいんだけどね、こんな話。どうでもいいんだけど。
本当に選んでるね。
どうでしょうね、これね。
本当に結婚とかさ、こういうの馬鹿にしてる
で
しょ。
逆に言うとさ、初対面の人だったら、こっちも別にそんなにね、もったいないとは思わないよね。
900円が1200円だったら別にもったいないと思わない。
こいつ気遣いできないな、ロイヤルミルクティーなんか、 ていう思う男は確かに願い下げっちゃ願い下げじゃない
、うん、逆にね、それでわかるっちゃうから、
初対面でナイアガラパフェとか頼まれたらちょっと俺引いちゃうか
もし
れ
ない。俺逆にいいけどね、
あ、マジで、
うん、え、ナイアガラ遠慮するよりも、
そうやね、やっぱり急にそんな風に物欲全開で行くみたいな感じでちょっと引いちゃうってこと、
う
ん
う
ん、
そうそう、あ、初対面でええみたいな、
あ、でもじゃあ引いちゃうってこと
だね。俺は別に
同調してる。
ロイヤルミルクティーだったら全然大丈夫。
大丈夫。
うん、ナイアガラパフェ、
ナイアガラパフェ、
ナイアガラパフェ、なんだかもうこの天候にこの天候に。
じゃあコンちゃん、じゃあコンちゃんよ。うん、まあ俺も本当最近もう何でも実は言ってないけど、うん、デリヘル行くやないですか。うん、はい、でラブホテルのさ、うん、コーヒーとか紅茶とかさ、うん、スティックのやつさ、うん、持って帰るデリヘル状ってるじゃん。あれ引く？
ああ、俺はね、引かない。
引かないね。なまあ、使ってくださいね。
なんでかって言ったら、俺が持って帰るから。
あ、そうなの？
うん、そうそうそうそう。俺持って帰りますね。
いや、でも、そんな、パフェ、あ、パフェ頼む面白いなと思うけどね、俺。
うん。でも、ナイアガラパフェだよ。だって、ナイアガラパフェ。
いくらすんの？ 3000 円とか？
3000 円とかも。
いや、別にいいっすけどね。
ああ、そっかそっか。
この相談してる女の人はどっちサイドの立場に立ってるの、うん、男性サイドでやっぱり多少遠慮した方がいいよっていうことなのかね。
いや、ツイッターでロイヤルミルクティーを頼んではいけないという内容があって、うん、それが炎上してたと、
うんうん、
その炎上のツイートはそんなに変なことを言ってないと思うのですがと、
うんうんうん、
どうでしょうか。
うん、だから引くのは正しいんじゃないかと。
仮に私が同性の女性におごる、こちらがおごるとなった時に高いものを頼まれたら遠慮しない人だなと思います、うん、ってことで、うん、ロイヤルミルクティーを頼んではいけないっていうのがそんなに変なこと、うん、っていうことだから、
うんうん、
頼まない、普通の頼んじゃいけないっていうのは普通のことじゃないのっていうことだよね。だから結局、ロイヤル、私だったら頼まないし、頼むような人は
非常識だと、
非常識じゃないのっていうことを言いたいんでしょうね。まあどっちでもいいんだけどね。考え方だからさ。
まあ考え方だから、
うん、相手の男にもよるよね。例えばこれで気遣いできねえ女だなって思う人と付き合いたくないんだったら、あ、付き合ってもいいと思うんだったら付き合えばいいしって話だよね。
なんかちょっと息苦しいなと思うのはさ、うん、あの義務教育、中学校の時のさ、うん、教室内の感じ、はいはい、これやるとちょっと浮くんじゃねえかとか、はいはい、誰かに突っ込まれる、はいはい、その、こうなんかお互いがお互い見てるような、この嫌な感じを、もう大人なんだからさ、やめましょ
う
っていうこと。そうそうそう。
一挙手一投足を。
俺なんか、ほんとさ、中学嫌でさ、
うん、
もう、2年前に取り越しになったんですよ。もうね、心の時計が抜けたよ、これ。ああ、よかったと思って。そうそうそう。早く亡くなれと思ったら、亡くなるんですかなんて一応言ったけど、取り越し嬉しいなと思ってさ、ルルルルルルなんて思ってました。
気を、
まあ、だからそれと同じ空気をもう、ね、あの社会に出てみんなほら、
う
んね、自分で稼いでさ、
そう
楽しくやろうと思ってんだから、
そうそうそう、やりたいようにやればいいじゃないって話
で、
ね、でやりたいようにやって、うん、その相手に嫌われるんだったら別にそれはそれで縁がなかったっていうことじゃないの、うん、っていう話だよね。
と思いますけどね、
うん、
そのノリをいつまでも続けてるっていうと、うん、疲れますよ、
本当に、ね、
しかもネットで見かけたネタをネットに相談するってそ、うん、それを4人の親父が答えてるっていうのは俺味わい深いと
思う。そういえばね、さっきのデリヘルの話だけども、うん、あのデリヘル嬢がコーヒーとか持って帰るのは全然問題ないんだけども、うん、前にあれだ、入浴剤をあの、うん、に終わってね、女性帰って入浴剤、はいはい、入浴剤持って帰ろうと思ったら入浴剤持って帰れた時はやられたと思ってあ、その手があったみたいなね
あれ、うん、先に出てくの女の人、
そう、俺いつもね、あの
あ、じゃあ俺はのんびりしてきますって言って、ちょっとあの
病院に浸りますみたいな感じで、うん、で後で一人で入浴剤入れてへへーって言うんだけど、それがなかった、
一個もなかった、
うん、一個もなかった、一個もなかったですか、一個しかない、
一個しかない、大体一個しかないじゃん、
うんうん、
えっ、まあ思うわね。
やられたみたいな、
ね。まあそう思う。
ね、あの野郎って。
あの野郎って思わないけど。
待てみたいな。
待てるさーんみたいな、ね。以上です。
なるほどね。
はい、解決。
解決
し、解決ということでね、はい、好きなようにやれよということですね。はい、彼氏の学歴、相談者、分厚い唇。女性20代。これちょっとさっき読みます、ちょっと読んで、これ多分、ネタとか、多分これは学校名出てるんですけど、これ多分仮の名前で入れてんじゃないかなと思いますよ。こんな学校ないんで。彼氏がずっと自分の学歴を東大と言っており、私はてっきり東京大学のことかと思って、日本最高学歴の大学じゃんと言うと、彼氏は、まあね、笑と返事していました。しかし先日街で彼の姿を見かけたのでこっそり後をつけていくと、なんと東京大黒柱専門学校というところに入っていくではありませんか。東京大黒柱専門学校、略して東大、確かに東大には変わりあまりありませんが、東京大黒柱専門学校って体中に電流が走りました。でもたまたまそこに用事があっただけで、実際は東京大学の学生かもしれません。私は今後どうしたらいいでしょうか。
何の専門学校
なんで専門学校なん
だから実は 東大っていうのも仮で、仮でだから違ったところに入ってたみたいな、何のかもしれない、
何もしんないね。
なるほどね。あ、要するに専門学校ですよね。
東京ね、
いい大学行ってんなと思ったら全然似た名前の省略系ができ る,
なるほど、
省略系と同じ名前のなんか学校に行ってたっていうあれじゃないですか。
まあ、東京電機大学とかね。
ああそうだ、ああまあ例えばね、東京大学場所学校って なかったですか。
ない
あるわけねえだろ。
ない
わけねえ。何を学ぶ。
あるわけねえ。何を学ぶんですか。
そう言われれば、そう言われれば何を学ぶのかな。
学歴詐称してたっていうことですけど、どうなんですかね。
まあでも詐称じゃないんじゃないですか。ほら省略系を、
あ、なるほどね、
省略系を勝手に彼女が
一休さんだけ
ど、そのあれを持ってたっていう、
ポンチポンチしてるな、ね、東大、
東大
東大だよ、
東大だよ。すごい、それすごいってなっちゃいますよね。
東大でも東大っていう時点で学歴詐称じゃないですか。やっぱり略して東大っていうのは詐称じゃないですか。
まあ、
東大っていうと東京大学ですからね。
まあまあまあそうっすよね。
呉智房っていう評論家がさ、上野浩二っていう評論家と、まあ、論戦みたいなのをやった時に、呉智房っていう人は、まあ早稲田です、確か、で上野浩二っていう人が東京都立大学なんですよ。ね、それでまあ論戦してってこうお互いにいやいや言い合ってる時に、呉智房がね、上野、東大卒の上野浩二かっこ都立の方ってしつこくしつこくやってた。上野浩二はそれ全然言ってないの、自分で東大って自分じゃ言ってないんで、上野浩二は、まあ呉智房あれはしつこかったね。総大卒の上野浩二かっこ都立ともあろうものがみたいな、そのお前しつこい男だなみたいな、あれ笑ったよね。相手への攻撃としてはかなり効くね、あれね。失礼とかバカにしてるからさ、
そうね、
なんかあれだよね、略せば東大なんだけど、これ東大って言ったらダメなの、まさに東京大黒柱学校みたいなとこ行ってたとしてさ、これ俺の行ってたとこ略すと東大なんだけど、これ東大って言っちゃまずいなみたいな。
いや東国大とか言え
ばね。あ、そうそう、東国大とかってね、うん、全然、あ、俺、あ、東国大とかさ、
だって東洋大学のことを俺東大とは言わないでしょ。
東海大学も東大とか言うし、ね、東洋大学も
そう言われればね、ありますね。
東洋大って普通に言うじゃないの、ね、東洋大行ってるやつが東大とは言わねえだろ。
言わない。絶対言わないと思う。
それ恥ずかしい。
ただね、俺の中学の時に習った先生はね、中央大学って言ってたんだけど、中央学院大学だったんだよ。卒業して知ったっていう。これでも微妙だなと思ってた。
微妙だね。
中央学院と中央大学ってどんくらい差があるんだろうみたいな。ちょっとよくわかんないって。
わかんないね、ちょっとね。
明治大学と明治学院だったら、
明治学院だとわかる。
明治の方が上でしょ。
うん、そう
だ。そうか、そういう違いがあるんだ。
でもそれでもやっぱ中大って言うんだと思って。悲しい気
持ち。中央学院大学だったらどう訳すんだろうね。中
中学大とか、まあ
言いづらい
ね、自分たちでは中大中大言ってんじゃないかな、ね、多分学生たちの間では、うん、間ではね、
あんまりね中央大学じゃなくてもね、中大って言ってもそれほどなんか揉めたり
しない、それほど揉めたりしない、
中大から問題ない、東大
はちょっと、ちょっと ね専門学校だからな、ね、うん、
何を学ぶんだっていう。
大黒柱。
大黒柱
大黒柱って言いたいだけでしょ。
言いたいだけ。よくわかんないな。まあ、大黒柱じゃ、解決したの。
してない、してない。
いや、まあいいけどさ。うん、
まあ別にどれで言うの、嘘、あの嘘なんで、これ。全然嘘なんで。こっちも真面目に言うことはないよねっていう。
彼とのデートで相談者
よ。全然同じような名前ないじゃないですか。以前と。
女性20代。
平和でいいわ。
2回目のデートでクラシックのコンサートに行ったのですが、彼が演奏中何度も頭をかいたり、顔に手をやったり、座り直したりと動くのです。何十回もそういう動きをしていました。大きな物音を立てるわけではないのですが、隣に座っている私にはボリボリと書く音が聞こえたり、正直冷めそうになりました。こういう男性どう思いますか？私が神経質すぎですか？ということで、
ね、クラシックのコンサートだと割と、いや、でも身動きしないっちゃ身動きしない
しないね、うん、あ、
映画館と違って真っ暗になるわけじゃないだろ
うね。あ、そっか、うん、そう、たまにでもこうに一緒にこうに指揮ちょっと一緒にやってる人とかいるよね。
あんたクラシックの講座絶対音ある
から。想像でしょ。
まずコンちゃんさ。いるよねって俺らに言うけど、俺らも言ったことないでしょ。
多分いねえんだろうなっていうのは分かる。
カラヤンですね。
噂で聞きました。なんかこういう人がいるらしいんで、噂で聞きました。
まあでもどうなんだろうな、
ちょっと乗ってたんじゃないの、その彼氏も。な
んか乗ってたんじゃないの、
ボリボリ、
そうなのかな、
ね、ちょっと、うん、
ボリボリ書いたり、
なんかそうちょっと乗っちゃってたんじゃない、
顔に手をやったりと
か、顔に手をやる、
座り直したりは分かるけど ね頭を書いたり、
うん、他の時にどうだからね、うん、それクラシックの講座の時にそれなんとか、うんうんうん、多分飽きてたんでしょ、うん、
でも飽きたら寝ない、
まあクラシックの講座だったら寝そうだね、うん、
多分寝そうだから寝ちゃ悪いと思って、うん、なんかこう、うんうん、手を動かしたりとか、うんうん、ね、寝ないように頑張ってたんじゃないかな、うん、とは俺は推測するんだけど、
頑張ってたってことだよね、
あ、実は ね、あのそんなにクラシック好きじゃないかもよこの人っていう、だから別のもっとさ分かりやすいところ、例えば UFJ とか、うん、UFJ って言ってそんなバリバリバリバリ書いてたらそれはちょっと問題あるでしょうよ、うん、でデータ場所変えてみたらどうですか、うんうん、実はクラシックそんなに好きじゃないかも、あなたに合わせてくれてるけども、
う
ん、今は
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、ちょっともしかしたらちょっと2人ね、2回目のデートだから、
うん、そうそうそう、
彼も彼女に合わせてね、クラシックが好きなのなんつって、うん、俺もなんつってさ、うん、
で、ありがちですよ、
合わせてくれてるのかもしれないから、まだ本音をちょっと聞いてさ、彼氏のね、本当はどういうのが好きなのみたいなので、ちょっと
でも2回目だとこう一番盛り上がってくる、いい感じするじゃない、うん、2回目だと、うんうんうん、で余計にね、うん、ちょっと怖い、その嫌なものが気づいちゃうと、うんう
ん、っていう、そうそうそうそう、だから趣味の一致するところでね、デートはした方がいいんじゃないですかね、うんうん、だからこれでちょっと彼氏のことが嫌になったとか言わないで、うん、ちょっと他のところ行ってみてね、
そう、あの別の場所に行ってデートしてみたらどうですか、うんうん、っていう、
そうそうそうそうそうそうそう、
もちろんあの空気の流れてるようなさ、
そうそうそうそう、
さ公園とかさ、うん、遊園地とか、
うん、そうそうそうそうそうね、
まあ、おとといの夜なんだけどさ、うんうん、あのほら仕事でタバコ買いに行ってさ、コンビニにさ、うんうん、カップルがいたんですよ、うん、でカップルの女の子がさ、男の子がさ、うん、お腹のポンポンポンポンってこれ好きなのさ、うん、フフフフとかってやってるから、うんうん、なんだよさ、うん、私の彼氏がこんなにかっこいいから嬉しくってみたいな、うん、持ってるカゴでもうバキッと、お
すげえな
やろうみたいな。
ねえな、幸せだな。
幸せになってくださいみたいなさ、ね。2ヶ月で別れろっていう。俺を、俺ら呪いをかけて、こう、久しぶりに見たバカップル。ムカつくね。
まあ、ムカつくよね。
あそこまでイチャイチャしてるとムカつくね。
かっこいいんだもん。
そうかってちょっと見たりして、まあ、マスクだから分かんないんだよな。
あ、女の子もどうなの、うん、
あ、女の子、いや、普通、普通、両方とも、例えば普通だよ。うん。うん、別に、すごくマスクの上からかっこいいとか、綺麗っていうオーラが出てるわけじゃなく、普通、普通の感じ。うんうん、余計にね。
なっちゃえばそうなっちゃう。
単にお幸せに。でも2ヶ月後に別れるよって。なんか呪いをちょっとかけましたよ、ゴールの上で。
まあね、はい、まあ、それはまあ、別れるよ。
と思いますけどね。
どうですかでん、どうですかでん、どうですかでん、令和ということでね、皆さん。
ちょっと話が違いました。
毎回毎回、一つの映画について語り合おうというこのコーナー。今回の映画は、温泉屍芸者てけてんということでね。はい。温泉屍芸者。どんな映画かと言いますと、夕張国際ファンタスティック映画祭2018で審査員特別賞を受賞したホラーコメディ、冴えない脚本家の村井美沙は、新しい台本を提出して、監督にダメ出しをされる日々を送っていた。そんな中、映画制作チームの一行は呪われた芸者伝説があると噂される山奥の閉ざされた小さな村へよロケハンに向かう。村人たちの話を聞くうちにアイデアが湧いてきたミサは、瞬く間に呪われた芸者のシナリオを書き上げていくが、同行していた制作会社の社長が呪われた芸者に殺されてしまう事態が発生。やがてミサは自分の書いたシナリオ通りに芸者が動いていることを知り、シナリオを書き換えて日頃の恨みを晴らしていくのだが、ということでね、なるせ成人、
なるせ清人じゃない、
清人監督、
マサとか清とか、
マサとか清とか、うん、田中水星の水、
うん、K かな、
K かな、うん、撮影中条こう。
そこまで
ということでね、はい。
みんなどこで借りた？
いや、結局無理だった。借りる
の。あ、ツタヤであった。
あった？ツタヤ
であった。
へぇ、どこのツタヤ？
板橋の。
板橋なんだ。へぇ、
うちのどうした？
僕は Unext で。
あ、俺も。
あ、Unext 入ってて見れるんだ。
Unext 入ってすぐやめた。
なるほど。
無料期間ね。
無料期間、
ね。ほら、アマゾンプライムで、レンタルはないんだよ。
ないね。
うん。だから、2500円かなんかじゃん。買うと2500円かなんかじゃん。いや、なんとかなんねえかと思って、錦糸町まで借りに行った。台東区にも荒川区にも、錦糸町まで借りに行った
。浅草のどこにもなら
ない。ないないないない。あ、そうなの？電話したんだ、これ。ほら、在庫表示がうまく出ないから。すいません、在庫確認していただきたいんですけども、温泉、しかばね、違う、きかばねじゃなくて、温泉、しかばね芸者です、みたいなさ。すいません、ありません、みたいな。そうそう3回ぐらい繰り返してね。もう、錦糸町のところにあった時には、すいません、取っておいてください。だから、まあ、店をパートさんにお願いして、店番、もう、自転車で行って錦糸町まで行って帰ってくるみたいなさ。でもそれでもちょっと2500円買うのは嫌だからなと思ってさ、短いしね、なんかこの
辺
は
45分
だからね、ちょっとびっくりしましたよ、久しぶりにこう見つけるのが難しいな
っていうね。なんで販売だけしかやってないのかな、
まあ枚数が少ないのかな。だからよく逆に言うと錦糸町にあったら錦糸町の伝えってそんな大きくはないんだよ、よくあったのと思う。
どうですか、じゃあ言ってきましょう。
言ってみましょう。あ、じゃあいいところは、はい、さっきちょっと出た、映画制作会社の、はい、女性社長。
はい、女性社長。
あれはちょっと気になっちゃいました。
童貞のね、あ、そうそう、童貞の監督にしつこく、
あ、そうそう、
絡んでくる。
来るね。あの人がちょっと気になっちゃって。
やらせなさいよ、的なね。
的なね。で、ほら、殺されちゃったからさ、ちょっとばっかり。
ああ、でも、生き返ってると。
ああ、そっかそっかそっか、
ゾンビだけど、
ゾンビ、一応そんなとこです。
エッチな感じのね。
ね、そうそうそう、ね、ちょっとね、 ちょっとググっちゃったりとかしてね。
ああ、どうだったの？なんかわかりました。
なんかちょっと セクシー
セクシー
系の人だったんですけど、セクシースピリチュアル系みたいな。
スピリチュアル
系じゃなかった。
スピリチュアル。
スピリチュアル系な、セクシー女優系スピリチュアル系みたいな、そんな感じじゃなかった。
なるほどね。
どうですか、お二人は。
結構前でさ、ほぼほぼ覚えてないんだけど、これ俺ちょっと覚えてるなっていうレベルで面白いっていうところで申し訳ないんだけど、ちょっとビジュアルがさ、時々なんかこうすごい展開になって、なんかちょっとそれが寺山修司的でいいなとちょっと思った、シーンがなんかとか、ビジュアルがね、
ビジュアル的なね、暗黒舞踏的な、
これ太っぽかったっけ？
いやーみたいな、なんかちょっとカラフルな感じ
ね。
脳みそパッカーンみたいな、ちょっと面白かったかな。
どうですか、お二人はいい。
まず短いのがいいね、45分。
短かったね、本当にもう、ね、もうワン
と。あとまあまあ、やりたいことやってて、若者がやりたいようにやってて、まあまあ。おーやっとるやっとるみたいな、若者がやっとるやっとる、若いってのはええのみたいなね。おちょっと、上から目線なんですけど、
はい、
申し訳ないんですけど、いい、元気があってええね、
元気があってええのみたいな、そうそうそう、お若い衆元気があって、金子の棒を呼ぶみたいな、あとは若い衆でうまくやれないやん、
そう
俺ね、主演の辻野義子さんっていう人は魅力的な女優さんだなと思
って、そうね、
脚本家の
一番、なんて言うんでしょう、あんなはちゃめちゃなストーリーの中で割とちょっとね、他のがちょっと他の役者は顔芸に走るから、割と顔芸に走りがちなんですよ、ああいう中でやっちゃうと、でもそれなりにリアリティのある演技をしてましたし、ね、
インディーズとかのホラー映画でちょくちょく見る人
なんだ、さきざきなんか黒き花さん的な女優になる
のかな、
ね、似てるし、
個性派、
なんか
この人なんか多分出る人なんじゃないかな、
そうね、これからなんか出るような気がしますね、
まあ、あれですね、大阪芸術大学の方たちのね、
そうなんですよね、
大芸、20代とかそういう若い人でしょ、たほらもうさ、俺なんかそういえば聞いとったなと思ったら、もう昔の話ですけど、韓国の映画祭に行って、ほら鉢巻きに本当のパフォーマンスをしてさ、それでスクリーン傷つけちゃったみたいな、
そんな人がいるの、
いや、この監督、この映画がそうだから、
あ、
監督、そう
この監督はそう
なんですか、そうで、当時からなんかそういうふうにこう悪ふざけし慣れてないやつがさ、悪ふざけしすぎてさ、すいませんみたいになっちゃうのってなんか嫌だなと思ってたんですよ、そういえばそんなことあったなと思って、最初のなんか印象は俺あんま良くなかったんだけど、見ながら思い出したんですよ、
でもまあ、この映画で
この映画で
韓国を持って行って、
そう、プサン映画祭かな。
で、スクリーン切り
切りたい。事故なんだよね。プチってやっちゃったんだよ。パフォーマンスしてて。鉢巻き、ねじら鉢巻きじゃなくて、ね、日の丸の鉢巻きに、ね、日本刀のパフォーマンスを、まあ、舞台挨拶でほら、みんなでバーってやった時に、ちょっと切っちゃったもん
ね。ああ、なるほどね。
あれで別に、傷つけたわけじゃないですよ。そんなズバッと。ただもう、ブスって確かに穴は開いてますみたいな感じなんで、それはもう2、3年前の。
わざとやったわけじゃない。
もちろん事故でしょ。だそういう悪ふざけするのどうかなみたいな感じで思ったんで。最初のほら、やっちゃいましたとかって言って、ツイッターで飛び切り投げたのに、ね、怒られたら急にすみませんみたいになっちゃうわけですよ。まあ、調子悪いんだな、こいつっていう程度で。でも見てみるとなんか お客さんをすごく楽しませようっていうさ、もう初めのところの椅子からガーってね、下から潜ってきてさ、机の下から潜ってきて、いきなりこうほら監督が襲いかかって、その後ゾンビみたいにして映画会社の人たちが追っかけてくるあたりからもうお客さんを楽しませようっていうことで一辺倒でやるじゃない、楽しい映画だなと思って、でもまあうちの言ったらさ、若い人たちが頑張ってるからっていう風に見えちゃう で別に、おって思わないじゃない。うん、おお、よくやってますとは思うけど、おって思わないのは、うん、やっぱり多分こっちのせいだよね。これはね。こっちがちょっとやっぱり、そういうの見すぎちゃってるって、う
ん。多分ね、これが俺20代、30代にこれ見てたら、うん、おぉ、すげえなぁ。おぉ、
すげえなと思ったんだよ。
う
ん、
思った。うん。
本当に。だから、ね、ほんと上から目線になったら申し訳ないなと思っちゃうんですけど、だから、なんかこう、あ、頑張ってるねーつって、気持ちいい頑張り方だって言うんだろうね。
そうそうそう。
っていうところで止まってしまうのは、まあこっちの言い方のせいだろうなと思って。この映画自体は本当にサービス精神に溢れた、面白い映画だと思いますよ。
ね。ほら、なんかほら、脳みそ。手で、蓋で、かぶせるシーンとかね、あれも面白いですしね。
なかなかね。
ね。
でもほら、面白いよねっていうことで終わっちゃうじゃん。
そうね。
そういう映画だよね。
でも、グッとくる人はグッとくるんだろうなと思って。グッとくる瞬間が本当に一箇所でもあると、割と持ってかれちゃうんですよ。これ、ブラッドエンジェルとかっていう、アメリカの映画見てて、最近の、2000年代か、2010何年くらいの。アメリカの映画見てて、ほぼほぼメジャーみたいな映画なんだけど、まあ、ゾンビ処刑人の女がさ、呪われたゾンビストリップクラブになんか戦いを挑むみたいな、まあまあまあ、ありがちはありがちで、まあ、見てたんですけど、途中で急に伝説のゾンビハンターとして、ザトウムシが出てくる。あれば、そこで捕まれたもんね。え、なんでザトウムシがっていう感じで。そういうなんか掴みの部分が、
そうそうそうそう、もう一展開っていうかね、ストレートな展開すぎて、やっぱり、彼女の脚本家の女の子の内面の物語終始しちゃってるから、もっと広がりがあってもよかったかなっては思うんだけどね、もう一展開なんか、こう来たかっていうのがあればちょっと、
いやでも本当に、ね。すごい想像力広げて好きなもん全部ぶち込んでやった感じではあると思うから、ね、
そうですよね、温泉、ね、昔ね殺されちゃった芸者さんが、ね、
温泉の首吊ってるシーンのなんかこう死ね死ね死ねってガツンと髪が当たるような美術とかもすごいなっていう、
そうね、こういう感じですか。
いや本当ね。
別に文句つけろ。
文句つけないけど、まあまあ確かに楽しそうにやってるなっていう感じだけど、あんまりオチとか覚えてないんだよな。
アワビが出てくるんだ
よ。それがドーンっつって。
結合したんでしょ。温泉芸者の呪いの怨霊と彼女のこの男の復への復讐心みたいなの結合して、やったらだってこれから世界に向けて。アワビパワーでやったら出るんだろう。そうそうそう。多分そういうことじゃないかな。わかんないけど。
アワビパワー。
多分そういうことだと思う。またじゃあ、新しい作品に行きたいってことで。
まあ、トーンさんで撮ってるよ、割と。
ああ、そうなの。
そうだ
ね。ピンク映画の世界とかで。
おぉ、
頑張ってるね。
この一本の人じゃないって、まあ俺余力はすごいたくさんありそうだから、この一本の人じゃないっていう感じは。
それは確かに。
本当20代とかの時にこれ見てたら、グッときたかね、どうだろうね。やっぱりあ、すげえことやるやついたなって思っちゃうから、それもちょっと微妙だな
かもしんないね。かもしんないね。
ノリはほら、フロムザスクティルドーンとかさ、ああいう感じじゃない。
にしてはもうちょっと超えてほしい感じはあるかな。まあなんか想像は超えてないよね。展開的に。
ちょっとなんかこうほら片っぽの女の子はチェーンソー、片っぽの女の子は日本刀で戦ったりとか、振り付けも結構すごい頑張ってると思うんですよ。あと車がね、こう女の子のことをドーンって引く。跳ねちゃうシーンとかさ、割とうまく撮ってるけど、これ結構危なかったじゃないかなみたいなさ、あそこで止まるっていうのはね、だからああね、張って体張ってますなっていうのはすごいあるけど、なんか いや面白くなくないです、うん、あの本当にこれは、
まあ、短いですね、あの割には結
構凝縮されてる、凝縮されて
るからね、うん、もう45分って見せるの大変なんですよ、そういう
だと思いますよ、
ね、逆にね、
逆に、
あ、はい、見せ場だけだからね、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそう
55分。
まあ、
ね、まあいいんじゃないですか。
いいじゃん。
よろしくお願いします。じゃあ次回は、本体の登場ですよ。
日本映画界
の。日本本体の登場です。まあ、このポッドキャストで結構取り上げてく
れる、ね。なぜか取り上げてる。
なぜか
取り上げてる。なぜか。
キネマの神様ということで。
よろしく。神様、キネマ、神様と。
よろしく。